江戸時代の初めに京都で東本願寺を作られた第12代京女上人のご生涯について6回にわたってお話をさせていただきます。そのご生涯は親鸞上人の教えを伝えるという強い意志に貫かれていました。4月に京女上人の400回忌をお迎えするにあたって、戦いが日常化していた時代と向き合いながら、親鸞上人と共に生きた57年のご生涯を振り返ってみたいと思います。京女上人のご生涯を6つの出来事から見ていくことにします。今日は、京女上人が本願寺を継ぐべきと意志を固めた得度についてです。得度とは、神を沿って僧侶になることを言います。得度は、永禄13年、西暦1570年、2月16日、13歳の時でした。当時、男子が一人前になったことを祝う儀式を元服と呼びます。大体14、15歳から17歳で行われていました。子供から大人への仲間入りを意味します。京女上人も得度によって、これまで落ち子様と呼ばれていましたが、父、建女上人の後継者を意味する新御所様に改められました。得度によって、一般の元服と同じように、一人前の僧侶としての歩みが始まったと言ってもいいでしょう。この得度について、京女上人が直接語った言葉は残っていません。得度の様子を記した記録を見ていくことによって、京女上人の思いを推測してみましょう。まず、得度の時期です。この年の2年前、織田信長が足利義昭を奉じて京都に入り、将軍家の再興がなったのです。そのため、本願寺には献金が要請されました。これによって、信長の実力が天下に知れ渡ったのです。政局は流動的でしたが、どうにか安定していました。この後本願寺は、信長と戦うことになりますが、この時点では敵対するとは思ってもいない状況でした。そのため、京女上人の得度は十分に準備することができたのでした。京女上人のお父様である建女上人の場合は慌ただしいものでした。父、小女上人が、京女上人には祖父にあたる方です。病を得て亡くなる前日に、12歳で急ぎ得度を行ったのです。おそらく十分な準備ができずになされたとみられます。これに比べて、京女上人の場合は予定されていたものだったので、自覚も徐々に高まっていったのではないでしょうか。この頃、すでに本願寺は門跡となっていました。門跡とは最も自覚の高い寺院で、皇族や上流貴族の子弟が住職を務めました。このことは単に本願寺の貴族化ということではなく、存在が社会に認知される上で必要であったと、当時の人々は考えたのでしょう。得度によって京女上人は、新御所様と呼ばれることになったと前に述べましたが、本願寺が門跡となっていったことから、新門跡とも呼ばれることになったのです。本願寺では最初の新門跡です。そのため、京女上人は、自らの意思と関わりなく、当時の社会でよく知られる位置にいたのです。ここで、京女上人の内面に迫ってみましょう。得度は寝の刻、つまり真夜中の12時前後に、父、建女上人の見守る中で行われました。場所は大阪本願寺御影堂で、宗祖親鸞上人の御木像。御木像は敬意を込めて御神霊とお呼びします。 この前でわずかの明かりの中で神がそられました。厳粛な儀式であったようです。親鸞聖人の面前で少年から大人へ僧侶への歩みを始めることになりました。本願寺第8代蓮如上人は15歳で真宗の交流の志を起こしています。京女上人もどのような志を起こしたのでしょうか。親鸞上人のお木像が写ってわずか27年の大阪本願寺の交流を思うとともに、親鸞上人の教えを学ぶことを強く決心したと思います。この強い自覚が以後の波乱に富む人生を生きる起点となったのです。いささか推論が過ぎたようですが、京女上人の得度の意義を以上のように捉えておきます。